恵みをいただく御言葉は、第一歴代史の16章8節から22節までです。第一歴代史16章8節から22節、はじめに8節と9節をお読みいたします。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業に思いを潜めよ。アーメン。それではお祈りをいたします。ハレルヤ、あなたの皆を褒めたたえます。父なる神様、御子なるイエス様、そして聖霊なるお方、その一つ一つにおいて私たちはあなたに褒め歌を歌います。主よ、あなたが私たちを良くしてくださり、またこのようにあなたを恐れ敬う者とし、礼拝を捧げる者とされました。今この時、その御旨に従い、我らはあなたに褒め歌を歌い、また祈りを捧げ、そして今御言葉が開かれております。どうか下辺にあなたが語ってくださいますように。どうか一人一人を支配し、この時を性別し、我らをふさわしく整えてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところにおいて、このエルサレムにいよいよ神の箱が、入り、そしてダビデは主を褒めたたえるように聖歌隊を指揮し、そしていよいよ聖歌隊が誕生しました。まだこの時には、神殿は建っておりませんでした。まだ幕屋の状態、そしてエルサレムのあるところにそれが配置され、そして神の箱がこのエルサレムに運び入れられた時、大きな喜びが湧き起こりました。そして主を褒めたたえる賛美がなされるんですけども、でこの時に主を褒めたたえたその賛美が、今日のこの8節から36節にまで至ります。特にこの8節から始まるところ、ここは詩編の105編に、相当するところで、23節以降のところは、詩編の96編、いろいろな詩編に、の元となっております。で特に主を褒めたたえるということについての、詩編が、ここにあります。主に感謝し、皆を呼び求めよ、まずダビデが真っ先にここにおいて重点的に置いていることは、主を高く高く上げているということです。ハレルヤという言葉、皆さんよく発しますね。ハレルヤ、まさにハレルヤなんですね。ハレル、これは高く上げる。そしてヤ、これはヤハエ、ヤウェ、よそなし神様、神様を高く上げるということです。手術礼拝においても、主に感謝をしない者、神様を神としない者については、その人には神の怒りがどんどんどんどん積み上がってしまう。神様に感謝を捧げないことを続けているならば、神様を神としないで自分自身に重きを置いて自分自身をカバードし、し続けているとするならば、その人はもう呪いの性質が確定して、化石化されてしまって、もう癒しようがなくなってしまうような状態になる。だから、神に感謝を捧げなさい、ローマ人の手紙の、一章、手術開きましたけれども、もう一度開きたいと思います。ローマの一章の、20節と21節ですね。 ローマの1章20節を冒頭で、宣言しましたけれども、神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。この、彼らは神を知っておりながら、神を神として崇めない、感謝もしない、そのような、ね、人に神を知りつつも神を崇めないということを続けているならば、あるいは神様によくしていただいている、ね、皆さん毎日神様によくしていただいておりますね、にもかかわらずその神様に感謝をしないということを続けているならば、やがて考え方が、ね、愚かになって悪辣になっていってしまいます、ね、かえって彼の思いは、ね、虚しくなり、この思い、ディアロギスモスというギリシャ語でした、ね、そして、ね、これ計算するとか、あるいは、ね、言葉、御言葉、ね、ロゴスの意味もありました。しかしディアがつきますので、もうその計算においても、また言葉においても御言葉においてもどっちつかず、果たして神につくのか、それとも、ね、世のものにつくのか、どっちにも行かない、わけがわからなくなってしまう。また、ね、その思いは虚しくなり、虚しく、愚かになるとか悪辣になる、ね、そういう意味がありました。そして、ね、不定加工受動体です。ですから、ね、その状態がもう化石化されてしまって改善の余地がなくなってしまう状態になる。ですから神を感謝し、ね、ダビデは真っ先に、ね、感謝せよと、ね、命じました。感謝しなさい、ね、感謝の歌を持って主に褒めたたえなさい。だからね、支援においてとても重要なんですね、主に感謝せよ。しかし感謝を捧げない者はどんどんどんどん思いが虚しくなり、計算においてもまた考えにおいてもどっちつかず、そして混乱に来たし、どんどんどんどん悪辣になっていき、悪いことにおいての巧みになっていってしまう。だからね、主を褒めたたえ、ね、主を感謝するということ、これとても大事なんです。でないとどんどん目が暗くされて、ね、物事が見えなくなり、また、ね、自分自身に重きを置くとどんどん体が重くなっていってしまうんですね。あの祭司エリのように、もう死ぬ時には体がこんな重くて、でそれで、ね、もう体が、ね、倒れたら首の骨が折れてしまって、それで、ね、祭司エリは死んでしまった。なぜ、ね、主を主として崇めるということよりも、むしろ自分の息子たちの方に重きを置いた、ね、重いカバドと言います。この神様にカバドをする、ね、神様に、神様を崇める、神様に栄光を捧げる、ね、ということであるならば、その人はどんどんどんどん、ね、軽くなっていくんですね。もう心も晴れやかになり、また、ね、身も朗らかになって、ダビデのように踊るんですね。ダビデは、ね、主の御前で踊りました。もう身も軽やかに、けれども、ね、それをじっと見て、ね、蔑んでいた、ね、ミカル、ね、じっとす、ね、高いところにどしと座って、ね、見ておりました。ミカルには子供が結局生涯できませんでした。ダビデは、ね、主を褒めたたえるということで、もうどんどんどんどん栄えていくのに、しかしミカルは、自分に重きを置いて、どっかと座って、ね、見下ろして、ね、主人であり王であるダビデを見下して、ね、そんなことをしていたので、結局、ね、何も生み出すことはなかった。だから、主に感謝をするということ、これが人間の本分です。ね、天国で人々何してるか、ね、ずっと永遠に主に感謝を捧げ、主に賛美の歌を捧げております。ね、ですから詩編、主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、これですね、要するに天国の前味わいをしているのであり、そして人間の本分、人間の、ね、作られたその本来の意味を発揮しているわけです。主を褒めたたえ、主に感謝し、ね、永遠に主に歌を歌っている、賛美を捧げている、 これ人の本分です。これをしないとするならば、ね、人の本分を発揮し続けないだけなんですね。もったいないです、ね、ピアノは何のために作られているか。ピアノは、ね、音楽を奏でるために、人が音楽を奏でるためであって、決して、ね、高いところにあるものを、取るための土台、ね、あの足台にするためじゃないんですね。ピアノをせっかく高いお金を払って買ったにもかかわらず、それを弾かないで、ね、放置したまんま、ね、そういう状態、それとてももったいない状態です。ね、福野源はそれを、有用に使うために、という企業を、ね、知ってるんですけども、人がなぜ作られたのか、ね、主を褒めたたえるため、賛美をするため、ね、感謝を捧げるため、なのにずっと感謝を捧げないって、ね、もうずっと誇りかぶって、本来あるべき、ね、作られた本性を発揮しないまま、非常にもったいない状態、ね、そしてその人はずっとそれを続けていると、思いにおいて暗くなり、ね、また、虚しくなり、邪悪になり、無知になり、ね、そのように、どんどんどんどん良くない方向に行ってしまい、それが化石化されていってしまいます。だからね、主に感謝して、皆を呼び求めよ。これがまず賛美の第一声だったんですね。このダビデが、生活を指揮させて、わざわざね、この詩編を作ったのは、主に歌え、主に褒めを歌おう、歌え、そのすべての苦しい宮座に思いを潜めよ。ね、このヘブライ語を見ていくに、本当に動詞に注目していくならば、よくこの言っていることが、ね、理解できるようになります、ね、その苦しい宮座に思いを潜めよ。思いを潜める、ね、主がなされた素晴らしいこと、ね、自然界の素晴らしいことのみならず、皆さんという人生の中において主がなされた素晴らしいこと、ね、これに思いを潜めなさい。ダビデは言っています。さらに、ね、10節以降、主の聖なる名を誇りとせよ、主を慕い求める者の心を喜ばせよ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ。アメン、ね、一行ごとに何々せよ、何々せよ、ね、その命令が続きます。主の聖なる名をまず誇りとしなさい、ね、主を、皆さん、ね、プライドを持っているでしょうか。自分たちは主のためだって主を誇っているでしょうか、ね、主が皆さんの助けの源であり、またあらゆる必要の満たしの源です。このお方をこそ誇るということ、これをしなさいって、賛美の中に告げ知らされております、ね、賛美は決して自分参加ではなく、主を褒めたたえる参加です、ね、こんなダメな人間でも、こんな、ね、なかなか改善しない人間ではありますけれども、しかし主を、ね、あなたは憐れみを施してくださいました、ね、これは賛美にちょっとなりようがないですね。主に感謝せよ、ね、その道からを尋ね求めよ、主の聖なる名を誇りとしなさい、ね、ダビデはこれをこそ賛美の詩編に、ね、詩に練り込んでおられます。そして、ね、主の11節では、ね、主とその道からを尋ね求めよ、ね、絶えず御顔をしたい求めよ、ね、求めなさい、ね、という、ね、マタイの福音書のところの箇所を思い出しますね。求めなさい、何を求めるのか、ね、主とその道からを、ね、尋ね求めよ、絶えず御顔をしたい求めなさい、ね、神の国とまずその義とまず第一に求めるならば、ね、それに加えて全てのものが与えられる。だからまず主体求めるのは、ね、主を主体求める、ね、主よりも何か、ね、お金とかあるいは自分の欲望が叶うことを、ね、主体もそちらの方を優先して求める、ね、これは両方とも与えられない、願いです。しかし神の国とその義をまず第一に求めるならば、それに加えて必要なものは、ね、食べ物においても、ね、衣服においても住むところにおいても全て必要は満たされるんです。だから、ね、明日のための心配は無用です。マタイの三条の水訓で主は言われております。まず求めるべきは主 ご自身です。さらに12節、主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと、ね、主が行われたことを、主がよくしてくださったこと、それを、ね、思い起こしなさい、そして思い起こすならば、それに対して感謝が湧き起こり、主の苦しい御業を、ね、思い巡らすことができます。だからまず思い起こせ、そして、ね、その奇跡と御口の裁きと、ね、主はイスラエルのために苦しい奇跡を行われました。また敵に対する裁きを行われました。15節以降にですね、先祖たちのがに対して主がいかに苦しい奇跡を行われ、また素晴らしいことをなされたかって記されているんですけど、13節、14節、主のしもべイスラエルの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。このイスラエルの末ヤコブ、ね、要するにダビデたちと、またこのエルサレムにおいて、ね、当時集ってきたイスラエルの民、ね、そのすべてに対してダビデは、ね、思い起こしなさい、ね、あなた方は神の民として、ね、主に選ばれたもの、そして主によってあの、ね、奴隷の国エジプトから出させてくださり、そしてこの素晴らしい父と蜜の流れる土地に、ね、導いてくださったお方主ですと、ね、そしてこの15節以降に、その、ね、族長アブラハムたちのその選びと、また彼らに与えられたその契約について、記されています。15節以降、覚えよ、主の契約をとこしえに、お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。アメン。まず15節で覚えよ、ザカールというヘブライ語です、ね、覚えなさい、リメンバー、このことを、ね、主の契約をとこしえに、まあ、とこしえ、英語の聖書は always、ね、いつでも、ね、そして、ね、またとこしえに、あの、ね、その人生の終わるそのポイントに至るまでずっと覚え続けなさい、そのことをダビデは命じています。で、何を覚え続けるか、そのお命じになった御言葉は仙台に及ぶ、ね、そして、ね、主は仙台、その先祖代々契約を与えてくださり、その契約を覚え続けなさい、そしてその先祖アブラハム、イサク、ヤコブにその契約を与えてくださったということ、選んでくださったということ、それらすべてを覚え続けなさい。ですから私たちも主が皆さんを選んでくださったということ、皆さんが神の民、イスラエルのように皆さんも神の民とされて、信仰において先祖アブラハムとな、ね、アブラハムを先祖とされたということ、そのことを、ね、覚え続け、そしてその契約、すなわち御言葉ですね、皆さんは聖書を持っています。これね、旧契約聖書、また新契約聖書の二つが、ね、ありますね。新契約のみならず、旧契約をも皆さんはしっかりと覚えるべきです。なぜなら、ね、新契約には救いが、また永遠が記されており、旧契約にはこの地上において、ね、祝福されるためのコツ、ね、祝福の法則、命の法則が書いてあるからです。私たちはこの、ね、主の契約をとこしえに覚えるということを、これを、ね、するべきです。そのことをダビデは、ね、覚えよ、そのように命令したんです。ザカール、いつもリメンバーしておりなさい。そして、ね、この18節において主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。これいつ与えるという言ったか、アブラハム、イサク、ヤコブの時代です、ね、 アブラハムに対して、アブラハムが父の国、その、カルデアのウルを出て、そして主が示される全く新しい土地、アブラハムが知らなかった土地、カナンの地に、ね、行きなさい。で、アブラハムはそれに従ってそこに行ったところ、ね、私はあなたにこの地を与える、ね、カナンの地を指して、そのように約束をされました。で、19節以降、その頃、あなた方の数は少なかった。まことにわずかで、その上、そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼を虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。アメン。まさしくそうでした。で、アブラハムが、ね、全く知らない土地、カナンの地に行った、ね。主のその、ね、命じられた言葉に従って行きました。すると、ね、そこ、全然知らない人々、しかも、ね、かなり邪悪な人たち、ね、カナン人たちが住んでおりました。力強く、また、ね、嘘や偽りにたけ、卑怯さにたけて、そして弱肉強食のところでした。けれども、アブラハムとその一行は、その真っただ中において、どんどん増えていったんです。ね、家畜が増え、また、しもべたちが増え、そしてね、子供はなかなか生まれなかったんですけど、けれども、どんどん祝福されていきました。なぜ、ね、カエサが共におられたからです。で、アブラハムが余計なことをしてですね、ネゲブの方、南の方に進んで、さらにエジプトの地に進んで、そこに行くと、ね、ひどい目にはですね、約束の土地を離れてしまったら、ひどい目に遭うんですけど、しかし、アブラハム、ね、妻のサラを、ね、がエジプトのパロに奪われるということではなく、むしろ神様が、ね、アブラハムを守り、そしてこのここに書いてある通りに、主がですね、誰にも彼を虐げさせず、かえって彼らのために王たちの方を責められたんです、ね、エジプトのパロを責め、また、アブラハム、ね、もう一度、ね、妻サラをこれ妹ですって言って、ね、このアビメレク、ね、ペリシテの王に、ね、捕らえてしまった時も、主はそのペリシテの王を責められ、ね、エジプトのパロを責められ、ね、このように神の民に対してですね、特別扱いをされました、ね、イサクの時代でもそうでしたね。イサクは妻の、ね、リベカ、私の妹ですって偽ってしまった。けれども、ね、再び神様はその時代のアビメレク、ね、アビメレクはペリシテの王の呼称です、ね、エジプトのパロを、ね、いつでも、パロはエジプトの王の呼称ですけども、アビメレクは、ね、ペリシテの王の呼称です。でそれで、ね、イサクの代でもアブラハムの代でも、ね、その時代の王の方をかえって責められました、ね、イサクはヤコブのアブラハムの方に落ち度があったとしても、その都度神様は神の民を守り、ね、弁護し、そして、ね、その王たちの方を帰って責められた、ね、この二十節にある通りのことを、ね、されました。本当に神の民、確かにいろいろな失敗や過ちもするんですけども、しかしそれでも、ね、主に立ち返ろうとする志がある限り、主はですね、弁護してくださるんです。ね、もう世の王たちの方が帰って、ちょっと縮こまるような思いをします。神の民に対して神様は特別扱いされます、ね、22節において、私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるな、ね、もうアブラハムもヤコブも当時の人たちに対し、ね、預言者の立場でした。ヤコブ、ね、エジプトのパロを逆に祝福するんですね。上位のものが、ね、下位のものを祝福するものです、ヤコブまだその当時、ねその一族は70人、という少数だったにもかかわらず、ね、もうエジプトは当時の世界をの超大国、世界を、ね、軍事においても政治においても支配する超大国であったにもかかわらず、 そのパロをなんとヤコブは祝福するんですね。主の預言者として、また主に油注がれた者として、王族の祭司、聖なる国民として主は特別扱いをしてくださいました。これ今の時代の私たちに対しても主はそのような特別扱いをしてくださるんです。だから主を褒めたたえなさい、主に感謝して、皆を崇めなさい、この賛美が本当に皆さんの志になっていくんですね。この、メッセージの直前にも賛美しましたね。本当に主を褒めたたえる賛美、礼拝によってこの賛美の、前半の方、主を褒めたたえる系の賛美が多いですね。礼拝の冒頭はそのような主を褒めたたえる賛美、それをするものです。なぜなら主を褒めたたえよ、誠にこの詩編の順番にはかなってるんです。まず主に感謝を捧げる、父なる神、子なるキリスト、助け主なる聖霊様、この三位一体なる神様を褒めたたえるということ、これが私たち人間の本分であり、そして、礼拝においても真っ先にするべきことだからです。ですから主を褒めたたえるということ、主にいつでも感謝を捧げるということ、これを続けている人はどんどん祝福されていきますけれども、しかし、神を神として崇めず、また感謝もしない者はその思いがどんどん虚しくなり、また暗くされ、どんどんその邪悪な状態に おいて化石化されていってしまう。だから皆さん主を褒めたたえるということ、これはとても大事です、神を神として崇めるということ、これがとても大事なんです。どうか皆さんはいつでもこの賛美の言葉、その唇の果実を持っていつでも主を褒めたたえ、主に捧げ、そしてどんどん祝福が皆さんの上にどしどし、注がれていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。御子なるイエス様、あなたを褒めたたえます。助け主なる聖霊様、あなたを褒めたたえます。三位一体になる神様が私たちに現れてくださり、私たちを召し出し、私たちを神の民とし、また祭司として王族の者として呼び出してくださったことを感謝します。そのようにして我らを定め、そして私たちの唇を通して褒めたたえられるように主をあなたがなしてくださいました。我らは天国に入ったならば、そこにおいて永遠にあなたを褒めたたえるものとなり、そしてこの地上においてあなたを褒めたたえ、また感謝を捧げることによって、私たちは作られたその本分を果たすものです。主をどうかこの地上においていつでもあなたを覚えるということを、それを忘れることはないようにダビデは命じました。主に感謝せよと、いつでも主の御名を慕い求めようと、その道からを尋ね求めようと、また主のなされた良き技を思い起こせ、誠にこの詩の通りに主をいつでもこれを心に留め、その通り生きようと、その通り従おうとする私たちでありますように、そうしてますます祝福されていくからです。主をあなたを褒めたたえます。あなたに感謝いたします。あなたが今日このような素晴らしい美しい詩編を解き明かしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは今日もこの御言葉を通して私たちの関わりが続くということを教えてくださった、感謝いたします。一人の人アブラハムをあなたは選び、そしてアブラハムと私たちとの契約を交わしてくださったことを感謝いたします。アブラハムが主よ、あなたと契約を結んだとき、私たちはその腰にあって、その契約を結ばれ、そしてその腰にあって、アブラハムが受けた祝福に預かったことを心から感謝いたします。あなた自身がなされたその技は、今も私たちの時代にも続けられ、主よ、あなたが私たちとの その契約を覚えて、私たちの住むこの地上において、この国において、私たちが主よ、あなたに守られたあなたの選民として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。私たちが、あなた自身が私たちになさるその技の一つ一つを御言葉を通して、主よ、知り尽くして、主ご自身が私たちになさった技に感謝し、これから主ご自身が私たちになされるその技に感謝をし、その名を呼び求め、その行いの一つ一つを、技の一つ一つを、あらゆる人々に告げ知らせる私たちでありますように、主を祝福してください。あなたのなされたことを私たちが千千万万と歌い賛美して、その崩しい技を語り尽くし証しすることができますように、主のなされたことを感謝して、主のその聖なるその皆を褒めたたえ、そして主に栄光を捧げることができますように、主を私たちを祝福してください。主ご自身に求めるものは心が本当に喜びで満ちると書いてあります。それは求めた時にもうすでにこの方がそれをなされてくださるということを確信持った心は喜ぶしかありません。私たちにこの信じる力をあなたが与えてください。あなたの大いなる能力を求める私たちでありますように、その御顔をいつも求める私たちでありますように、主よ、イスラエルの子孫として選ばれたヤコブの子孫として、その行われた屈指技、それを主よ本当に感謝する私たちでありますように、主ご自身の口の言葉が私たちをいつもどのようにしてくださったのか、それを覚えて感謝する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、あなたはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、また私たち一人一人の神であることを感謝いたします。主ご自身が今日私たちになされるその屈しいその技は今日も私たちの前にあることを感謝いたします。主が私たちと誓われたその誓いは、主よ、私たちを通って私たちの子供たちにも、主よ、それは有効であり、あなたがなされたその恵みは永遠の恵みとして私たちになされることを感謝いたします。アブラハムになされた誓いです。イサクになされた誓いです。ヤコブに、主よ、あなたが本当に完成してくださったイスラエルの神のなされたこの契約です。それが私たちにも続けられていることを感謝いたします。ヤコブに、主よ、カナンの地を与えてくださった孤独、私たちにもこの地上において父と蜜との流れるその場所をあなたが定めてくださり、この日本において、主よ、私たちが一番父と蜜の流れる地を相続し、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。私たちの人数本当に少ないですが、主よ、でもあなたは私たちを握りしめてくださって、あらゆる王と言われる力ある者が私たちを害をすること、害することをあなたは許さない方であることを感謝いたします。あなたは私たちのゆえに、主よ、あらゆる王たちを叱り、そして私の油注がれたものを触るな、触れるなとあなたは仰せられていることが、今の時代の私たちにとっても有効であることを感謝します。主よ、私たちはあなたのなされたこと、そしてあなたが私たちと共に誓われたその誓いを感謝いたします。そしてあなたがアブラハムになされた、イサクに、またヤコブになされたその屈指行いを私たちにもあなたが行い、そして私たちが神の この民であること、神の選ばれし者であること、油注がれた者であることを千千万万の人々に主を証しすることができますように、主が祝福してくださっていることを感謝して、今日もこの薬師技を覚えて感謝し、主に栄光を捧げることができますように、私たちを選んでくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。